続きまして聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書詩編第116編1節から7節までです。旧約聖書の1057ページにございます。それではお読みいたします。詩編第116編1節、私は主を愛している。主は私の声、私の願いを聞いてくださる。主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。主の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。主は情け深く正しい。まことに私たちの神は憐れみ深い。主は浅はかなものをも守られる。私が貶められた時、私を救ってくださった。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主がお前によくしてくださったのだから。今日は主は良きことをなされると題してメッセージを語らせていただきたいと思います。その前にお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、こうして聖天社合同記念礼拝を神様は備えてくださり、私たちは今このところにあって共に礼拝を捧げることができることをありがとうございます。また先に天に召された方々も天の御国において神様の御前に礼拝を捧げておられます。どうぞまた私たちもそのことを覚え、この地上において私たちは共に礼拝を捧げていますけれども、やがての時には私たちも天の御国に凱旋し、またそのところで先に召された方々とお会いし、共に礼拝できることを信じ感謝いたします。また何よりもこのイエス・キリストの救いを私たちは心に受け入れ、また私たちにしぼむことも消えることもない永遠の御国、天国が私たちに備えられている、そのことを信じるものとしてくださるようにお願いします。私たちはこの世にあってはさまざまな災いや悩みがありますけれども、しかし私たちには救い主イエス・キリストがおられる、そのことを私たちは信じて、またすべてを神様に委ね、またこのイエス・キリストの救いの中に私たちを生かしてくださるようにお願いします。そのことのためにもまず神様の御言葉を私たちに与えてくださり、何よりもこの神様の約束聖書の言葉を通して私たちは信じるもの、そしてまた信仰を強めていくものにしてくださるようにお願いします。今からの時を神様の手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は合同で昇天された方々を偲び、また共にこの記念の礼拝のひとときを持たさせていただきます。私たちはイエス・キリストを信じて、そして天の御国に変えられた方々を偲ぶとともに、また私たち自身もこのイエス・キリストを信じてその救いに預かって、やがて天の御国に私たちは帰り、そのところで共に礼拝を捧げる、そのことを私たちはまた待ち望むものでありたいと思います。またこの地上においては私たちはさまざまな戦いや困難を覚えるものです。今もう世界的に新型コロナウイルスの問題があります。礼拝にもなかなか全員が揃って集うということの困難さを覚えるわけなんですけれども、 しかしやがてはそうしたもうウイルスとか不安や恐れのない私たちはこの神様の御前、天の御国において礼拝ができるという大きな希望があるわけです。先に召され、また天国に帰っていかれた方々も一人一人その信仰を持っておられました。まあ、ちょうどこの街道の横にはその懐かしい方々のお写真を掲げさせていただいているんですけれども、そのお一人お一人を見るときに、あ、こういうこともあった、またこのようなこともあったけれども、イエス・キリストを信じて天国に凱旋されたんだ、そのことはまた本当に大きな励ましでもあるわけです。私たちもまたこのイエス・キリストを信じて、さまざまな困難、苦労に打ち勝ち、そしてまた勝利、そして神様の栄光に共に預からさせていただきたい、そのことを思います。まあ、今日は主は良きことをなされるとこの題をつけさせていただいたんですけれども、それは先ほど読みました聖書の言葉に出てくるわけです。詩編の116編の7節の終わりを見ると、主がお前に良くしてくださったのだからという言葉が出てきます。主がお前に良くしてくださった、天に召された方々も、また私たちにも主なる神様は良くしてくださる、その約束があるわけなんです。この良くしてくださるということは何なんだろうか。それは必ず神様は私たちを天の御国に凱旋させてくださる、救ってくださる、主は良きことをなしてくださる、それを私たちは信じていくものでありたいと願います。じゃあどのようにして主なる神様は私たちに良くしてくださるんだろうか。まず一つのことは神様に祈るということなんです。主が良きことをなしてくださる、そのことのために私たちができることはまず神様に祈るということです。それは4節を見ると、その時私は主の御名を呼び求めたという言葉が出てきます。この主の御名を呼び求めるというのが実は祈りであるということなんです。まあ、クリスチャンがお祈りするときに必ず付け加える言葉があります。それはイエス・キリストの御名、イエス・キリストの名によって祈りますとですね、必ずクリスチャンの人たちはお祈りをする。実はそれが私は主の御名を呼び求めた、同じことなんです。ただ私たちはお願いをするとかですね、また祈祷をするというのではない、主の御名によってイエス・キリストの名によって祈るっていうことです。どうしてかっていうと、イエス・キリストが私の名によって求めるものは何でも叶えてあげようと約束をしておられるっていうことなんです。まあ、もちろんそれは私たちが何でも好き勝手に求めたら与えられるっていう意味ではありません。そこには一つの条件があるわけです。それは神様の御心にかなうものであるならば与えられるっていうことです。ですからなんでお祈りの最後に主の御名によってイエス・キリストの名によってお祈りするのか。それはイエス・キリストがこれはふさわしい、そしてこのことは必要だ、そのように判断されたら神様が与えてください。私たちが中心ではないってことなんです。あくまでも全ての中心となってくださるのはもう全てのものを作られた全能の神様自身がその中心であり、そしてこの聖書には主っていう言葉が太字で書いてある。これは全能の神、創造主という意味です。ですからその神様が良しとされるものは私たちに豊かに与えてください。だから決して神様はもう人間の思い通りになって 人間に与えられるっていう方ではないわけです。もうそういうことになってしまうと、もう私たちはわがままになってしまうっていうことがあります。ですから神様がその御心にかなうものを求めるならば、必ず与えてください。そしてそれは自分が何でも物事がうまくいってる時だけに神様は祈りに応えてくださるのかっていうと、実はそうではないわけです。4節のところを見ると、その時という言葉が出てます。どんな時なのか、それは3節の言葉を受けてるわけです。私は苦しみと悲しみの中にあった、その時。だから私たちは自分が調子がいい時に、まあ、神様にお願いしたら聞かれるというだけのものではないわけなんです。自分自身が苦しみ、もう本当に悲しみの中にある、そういう私たちを神様は、実は私たちが呼び求めていく時に答えてくださる方であるということです。ある方はこの詩編の116編、まあ、作者の名前がここには出てきません。ひょっとすればイスラエルの王様ヒゼキヤという王様ではなかっただろうかという人もあるわけなんです。そのヒゼキヤという人は旧約聖書の列王記の第2というところの19章に出てきます。それは北の大国アッシリアが攻めてきて、神の都と言われていたエルサレムがなんと18万5千の大軍に取り囲まれて、もう全滅してしまうというような、そういう危機の時であった。王様のヒゼキヤは何をしたのか。彼は自分の王服をもう裂いて、荒布を着て、そして彼は神殿に行って神様に祈った。もうなすすべはないわけです。敵に取り囲まれて全滅するしかない。でも彼は神殿のところに行って熱心に祈った。それこそ4節に出てくる主よ、どうか私の命を助け出してください。そのような祈りを彼は捧げたんではないだろうか。そしてどうなったのか。なんとアッスリアの大軍、18万5千の大軍は一夜のうちに滅ぼされてしまった。そのことが列王記第2の19章の終わりに記されてあるわけなんです。それはもう全く人間の技ではなかった。神様が完全に敵を打ち滅ぼされた。そしてヒゼキヤだけではなくて、もうエルサレムの多くの人たちの命が救われたということであるわけです。ですから私たちは困難の中にあっても、苦しみと悲しみの中に、その時に私たちは主の御名を呼び求める、イエス・キリストの名によって祈る時に、神様は私たちにその救いを与えてくださるということであるわけなんです。ですから私たちはどんな時にも祈るものでありたいと思います。一節の終わりを見ると、主は私の声、私の願いを聞いてくださるという言葉があります。神様は私たちの祈りを必ず聞かれる。二節にも、主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り主を呼び求める。祈るっていうことは、ただお願いをするっていうだけではなくて、それは神様との交わりっていう意味もあるわけなんです。だから私たちはただ苦しい時の神頼み、もちろんそれも必要なんです。 でも常日頃私たちが神様と交わっているならば、必ず神様は助けてくださる。そしてお祈りということも果たして急にできるんだろうか。でも常日頃神様を信じ交わっているならば、危急存亡の時にも私たちはもうとっさの時にも祈りの言葉が出てくるということです。ですからこの詩編の一番最初を見ると、私は主を愛しているというですね、言葉が出ています。おそらくひょっとしてヒゼキヤはもう自分もエルサレムの人たちも救われた、その後でこの詩編を読んだんではないだろうか。まあ私たちも大変な時に自分が助かった、それを忘れてしまうんではない、なくて、絶えず神様は自分を守ってください、助けてくださり、苦難の中から救い出してくださるんだということを心に覚えておけば、困難な中に私たちは祈り求めていく、神様はそれを聞いてくださる、そのことが現実のものとなるわけです。どのような時にあっても私たちは神に祈る。そしてもう一つのことは、神様の助けを信じるということです。祈るとともに必ず救ってくださるんだ、そのことを私たちは信じる。6節のところを見ると、私が貶められた時、私を救ってくださったという言葉が出てきます。貶められた時って何か、3節の私は苦しみと悲しみの中にあったというその時です。その時に神様は救ってくださる、良いことをしたから救われるというのではないわけなんです。神様は私たちがいいことをするから救われるんだ、悪いことをしてたら救われない、そうではありません。6節の最初を見ると、主は浅はかなものをも守られる。浅はかなもの、もう知恵がない、思慮深くない、もう目先のことだけ見てですね、もう生きている、そんな私たちを神様は救ってくださると約束があるわけなんです。なかなか私たちは先のことなんて見通すことができないです。もう今あるもう問題さえ解決してもらったらいいんだっていうような、そういうところがあるんではないでしょうか。しかしそのようなものをも守ってくださると約束されているんです。だからこのことは自分がいいから悪いからでそのことを神様は判断されるんじゃない、実はその基準、救いの基準はどこにあるのか、実は5節にあるんです。主は情け深く正しい、まことに私たちの神は憐れみ深い。自分が良いことしたから神様は救ってくださる、そうではないということです。私たちの神は憐れみ深い、憐れんでくださるんだ、かわいそうな人を助けよう、そういう思いを神様は持っておられる。情け深くっていうのはそれはもう人情っていうことです。もう苦しんでる人、かわいそうな人を見たら私たちも助けようとですね思うんではないでしょうか。もう泳げないのに溺れてる人がいる、もう思わず飛び込んだっていうような、そういう話を聞いたことがあります。そういう思いが私たちのうちにあるとするならば、神様はそれ以上に情け深く、私たちの神は憐れみ深い。イエス・キリストがなぜ十字架に死なれたのか、彼は悪いことをしたんだろうか、そうではないわけなんです。私たちの身代わりとなってくださった。私たちはいろんなことで失敗し、また時には罪を犯して、もう神様に顔向けできない、 そういう私たちをなんと神様は憐れんでくださって、こんな私たちをも救ってください。私が貶められた時に私を救ってくださった。旧約聖書の中に下には永遠の腕があるという言葉があるわけなんです。もう落ち込んでしまってですね、奈落の底に行ってしまう、もう誰も自分のようなものなんて救ってはくれないだろうと。しかし気がついたら下には永遠の腕があった。神様は憐れんでくださり、自分を引き上げてくださる。そしてその印が実は十字架であるってことです。十字架ほど貶められて苦しめられ、悲しみの極みに至るものは他にはないと思います。何一つ悪いことをしてない。ところが人々にあざけられて、そしてまたついには木に釘を持って打ちつけられて晒し者になる。これほどひどい仕打ちは他にはないわけです。なんでキリストはそんな形で死なれたんだろうか。それは私たちの罪をすべてあの十字架の上で引き受けてくださった。そして代わりに許してください祈られた。私たちの罪を許すのはこのキリストの十字架以外には他にはないということです。七節のところには、私の魂よ、お前の全く憩いに戻れという言葉があります。この詩編の作者はなんと自分の魂に呼びかけている。もう自分自身が惨めだ、そういう中に自分の魂に対してお前の全く憩いに戻れ言ってるんです。全く憩いっていうのは完全な憩い、もう完全な心の平安、一つも疑いがない、もう安らかに過ごす、もうこれはもう一つの天国の姿です。そしてもう一つの姿はルカの福音書の15章に表されています。それは放蕩息子が父のもとに帰っていく。彼は自分で何でもできる、父親の財産をまだ生きているのに彼はもうそれをもらってですね、自分で金儲けをしようと思ったんですけども、全部使い果たして何にも残らなかった。彼は父のもとに帰っていこう、決心して戻っていく。私は天に対しても父に対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、もう奴隷の一人にしてください。しかし父はその息子に駆け寄って、もう家にある最上の着物を着せ、そして息子であるその印の指輪を手にはめさせ、靴を履かせて戻ってくる。死んでいたのに生き返った。もう喜んでみんなと感謝を捧げる、ごちそうを食べる、そこには喜びがあった。この詩編の作者もお前の全く憩いに戻れそう言ってるんです。どこに私たちの完全な安息があるでしょうか。神のもとに行く以外にはない。神様のもとに行くならば私たちは罪が許されて、失敗や過ちが許され、心に平安が与えられる。先に天に帰っていかれた方々、召された方々はその永遠の安息に預かっておられるってことです。そしてまた私たちもそのところに戻っていくことができる。そのことを神様は今私たちに示してくださっておられるということです。この昇天者の記念礼拝っていうのはもちろん先に召された方々を偲ぶということもあるんですけれども、しかし私たちにもこの救いが与えられているんだ。その天の御国の誠の安息の中に 私たちは再び会うことができ、そしてまた誠の神様を私たちはこの目で拝することができ、また共に礼拝を捧げる、そのことが約束されているわけです。私たちはそのことを何よりも信じるものでありたい。そしてまた神様は私たちに永遠の命を与えてくださって、この世の困難を乗り越え、天の御国に凱旋する、その時を備えてくださっておられる。私たちはこのことを信じて、さらに信じていくものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはさまざまな困難があり、まさにこの詩篇の作者のように、私は苦しみと悲しみの中にあったと、もうそういう状況の中にも、私は主の御名を呼び求めた。どうぞ私たちが神様にその救いを求めていくものとしてくださるようにお願いします。浅はかなものをも守られる。私が貶められたとき、私を救ってくださった。どうぞまた私たちもそのように経験し、苦しみや悲しみの中から救ってくださるようにお願いします。どうぞまた私たちの魂も全く憩いに戻っていくことができますように。主が良くしてくださった。どうぞそのことを私たちは体験し、また喜びと感謝を持って天の御国に凱旋していくものとさせてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。